今日はサムエル記上の21章です。この21章今読んだらですね、何が書いてあるかっていうのは何か物語のようですぐにわかると思います。このような内容で現在の私たちにどのような関わりがあるんだろうかということですね。一般的にはこういった内容のところはあんまりですね、力を入れて読んだりはしないではないかと思われますね。ここのところはですね、後のところにもつながりがあるんですけれども、ダビデが非常に苦しい状態にあったということの続きなんですね。前のところとも関係があります。前の19章の11から見たらですね、19章の11見ますと、サウルはダビデの家に使者を使わせて見張らせ、翌朝には殺させようとした。そういうふうにですね、もしここで妻のミカルがその夜中に逃がさなかったらもう殺されてるとこだったんです。そういうふうに危機一髪、非常に危険なところで、ここからはどこに逃げたのかというと、この18にあるようにですね、ラマのサムエルのところに行ったわけです。そこに逃げていったわけです。そしてサムエルの他にも預言者、神様の霊を受けているような人たちのところに逃げていったんですね。これもですね、いろいろなところ逃げる場所もいっぱいあっただろうけども、このようなところ行ったから、だからその時、家来がですね、ダビデを捕らえようとして行った時に、その霊が注がれて、家来はですね、ダビデを捕らえることはできなかったんですね。ここの場合の霊っていうのはです、そういう攻撃的な心をやめさせる、そういう働きをしているわけです。また別の人たちも使わせたら、またですね、神様の霊を受けて、そして攻撃、ダビデを捕らえることができなかったわけです。今度は自分自身が行っても、またそういう強い神様の霊を受けてですね、そうして何をしているかわからないようになって、そしてこの24にあるように、サウルはですね、服を脱ぎ捨てて、そういう得意な状態、霊的状態で裸になって寝ていたと。こんな風にですね、殺そうとする力を神様が特別に介入して、それを除いたわけですね。そういう非常に不思議な方法で守られたということが書いてあったんです。で、今日のところはですね、そういった危機的な状況に続く、迫害の危機なんです。で、その時ダビデは今度はどこに逃げていったかというと、今度はですね、祭司のとこだったわけです。こういうふうに2箇所ともですね、特に神様と結びつきがあるところへと行ったということなんです。こういうこともですね、そういうふうに、深い意味のあることとして書かれてあるんですね。単なる森や林や岩の中でなくって、そういうところへ行ったから神様が特別に守られた。これは今の私たちにもですね、様々な難しい困難な時があった時に、人間的なところへ逃げていくのか、ということですね。単なる娯楽、楽しみ、遊び、普通の、いわ旅行、そういう、あるいは飲んだり食べたり、そういうところに逃げていくっていう人はたくさんおるわけなんです。それがために、たくさんの娯楽の施設があるということも言えるわけですね。そういう非常な苦しい時、困難な時は、誰でもそういうことが生じるわけですけども、その時に私たちはどこへ行くのかと、ということですね。このサムエルのような神の言葉、あるいはイエス様そのもの、ですね、神の言葉を持った人、私は神の言葉、神そのもののところへ行くと、病気で寝ておった時には実際に行くことはできないわけです。それに祈りの中で必死に神様のところへ行こうという、そういったことをも暗示をしているということなんです。で、ここでもですね、祭司のところでアヒメレクに行ったらですね、一人、少しの従者がおったようですけれども、どうしてですね、この軍第一の勇者がですね、 軍のトップにあるような人はこんな風にたった一人や少数の従者を連れてきたのか、最初はいぶかしがあったわけですね。それで、ダビデはですね、ここで、もう食べるものすらなかった。パン5つでもくださいと言ったぐらいですね、もう殺される、そこにおったら殺されるから急いで行ったというような状況がわかるわけです。そうしたらですね、普通の食べるパンはもうないと。そこで祭司がですね、性別されたパンだけならばあると神様に捧げた。そういうことでですね、特別にこの性別されたパンをダビデに与えた。これは普通の人は食べることはできないわけですね。まあ、こういうふうにして、わずかパン5つだけだったんですけど、それをいただいたのは祭司のところであって、特に性別されたパンであったと。まあ、こういったこともですね、ある種の暗示をしているわけなんですね。なんとなく書いてるんではなくて。これは私たちもですね、神様のところに行って、イエス様のところに行って、そうして本当の苦しい時にはいわば性別された霊的なパンをいただくという、まあ、そういったことにもつながっているわけです。で、そういうことによってですね、力を受けるということであったんですね。で、こういうふうにパンすらもないというぐらいでですね、何もない素手で慌てて逃げてきたわけですね。その時、まあ、こういった助けを受けることができたわけです。ところがですね、ここで8節に一言書いてあります。そこには、サウルの家臣の一人が主の御前におった。これは、ドエグというエドムの人だったって言うんですね。で、非常にこう、強い人だったというんですけど、何のために書いてあるかというのは、次の22章で、わかることなんです。このドエグはですね、こういうふうに、祭司だけが食べれる性別されたパンをダビデが食べたと。まあ、こういったことを告げ口してしまったんですね。そうして祭司たちの一族が全滅させられると。まあ、全滅一人は残されるんですね。そういった非常な悲劇が起こってしまうことにつながるんですけれども、これも何のためにこういうことがあるかといえば、非常な助けの傍らにもですね、こういったサタン的なものが潜んでおるということではあるんですね。これはこの世でもいつもそういうことがあるわけです。イエス様の場合でもですね、共にパンを食べた。3年間も一緒におったのに、そのまさにそのユダがイエス様をお金で売り渡すというふうなことまでしたと。この世にはですね、こうした神様を求めて助けは確かに不思議な形で助けを与えるんだけど、いつも私たちは目を覚ましていなければ陥れようとするような闇の力もまた働いていると。そういうことも同時に書いてあるということですね。こういうようなことは、イエス様がいつも目を覚ましていなさいと繰り返し言われたことと、まあ、そういうことが通じるということです。昔の話ではなくて、今も私たちはですね、助けてくれる人もおれば、またこのようにですね、理由なく攻撃をしてくる、滅ぼそうとするような悪の力も迫ってくることがあるわけなんですね。それがこの世の現実であるわけです。そういう厳しい現実っていうことの中だからこそ、私たちは常に真剣に神様を求めていかなければいけないということはわかります。で、ここでもう一つですね、剣があったと。これもですね、かつてダビデが子供の時に石だけでですね、やっつけたというですね、巨人ゴリアテの剣だったと。こういうゴリアテの剣がですね、こんな祭司のところに置いてあるっても、これもまた不思議なことですね。こういうことは、これもですね、一種の宗教的な意味を持ってここに置かれていたということがわかるわけです。これはこのゴリアテの力はですね、そのままだったらユダヤ人は滅ぼされてしまってたんですね、イスラエルの人は。けれども、このダビデが神様の力を受けて、そうしてこの敵の力をやっつけることができたと。 そして非常な力を持っていたこの剣ですね、ゴリアテの力を、パワーを象徴するんだけど、その力に勝る神の力、そういう力、この世の強大な力に勝利する神の力を与えられたんだと、まあ、そういうことを記念するためにわざわざこの祭司がこういうふうに置いてあったということなんですね。でそれをですね、そういうような非常に意味のある神が勝利した、そういった剣を、まあ、もらったと、もらおうということですね、行きたいがもらったということです。まあ、そういうことで、サタンの力に勝利する、まあ、そういった意味合いのあるものを受けたということであるわけですね。でそのですね、さらにそこから逃れていってどこ行ったかというと、このイスラエルの国でおったらですね、兵士たちによって探されて見つけ出されて殺されてしまうと。そこでですね、このイスラエルの国から別のですね、このガトの、いわば外国まで逃げていったわけです。そしたらですね、逃げていって安全かと思ったら、そこの家来たちはもう知ってたわけですね。あれはあの国のですね、敵国の王のダビデだ。このダビデがですね、ものすごくたくさんの人をですね、滅ぼした、殺された。我々もいっぱい害を受けたではないかというわけです。そういうふうに、部下がですね、ダビデのことをすでに知っていたということで、これだったらもう捕らえられると。捕らえられて殺されてしまうということで非常に恐れた。そこでですね、考えられないような行動をしたわけですね。ダビデのような人でもですね、もう本当に捕らえられると。もうここでおったらですね、捕らえられてしまう。逃げてもまたサウルによって捕らえられると。もう絶対絶命だということで、他にも手段がないと。武力で寄った人はたちまち攻撃されて、捕らえとやられてしまうということでですね、こういうふうに武力も何もいらない方法をパッと思いついてきたわけですね。これは気が狂ったような振る舞いをしたと。扉をかきむしってですね、よだれを流してですね、奇声を上げて、本当に気が狂った変人のような振る舞いをしたと。まあ、そういうふうなですね、異常行動によってですね、そしてかろうじてそこから逃れたということです。こんなことまでしなければですね、逃げることはできなかったぐらい、ダビデっていうのは非常な困難を経験したということです。そこでですね、このようなことが、そしてここのところですね、聖別されたパンを食べるということは、後にイエスがですね、取り上げたことがあります。この何でもないの箇所ですけど、これは安息日にですね、弟子たちが麦の方を取って食べた。お腹空いたから。そうしたらですね、パリサイ人たちがそこについてきてですね、非難をしたんですね。麦をすごいてですね、食べよったら、生だからそんなの、まあ、栄養ならないわけなんですけども、それは一切ですね、収穫をしてはならないと。まあ、昔は機械がなかったら、江戸時代でもですね、ちょっと歯がすいたものをごとすごいて取り寄ったぐらいですね。で、手でも、機械もなかったら、刃物もなかったら、着手ですごくと。これは収穫の仕事だということです。そういうふうに収穫の仕事をしている、絶対仕事をしてはいけないようにしているではないかと言ったときにイエス様がですね、ここのことを引用されたわけです。ダビデたちがですね、このように聖別された食べてはいけないようなパンを特別な時に食べたではないかと、読んだことがないのかっていうふうに言われたんですね。こういった形式的に律法を守ることではなくて、神が求めているのは憐れみだ。まあ、そういったことでこういう箇所と引用されたわけです。イエス様はですね、こういう本を持ち歩いたわけじゃない。昔はこの分厚い羊皮、羊の皮にしたから、イザヤ書だけでもものすごく大きなものですね。だからこのものを読むことはできないはずがないわけです。家作り、石、石膏か大工だったわけですから、そのも置いてない。だけどイエス様はこういったみんな、まあ、神様の霊を持っておられたから全部知っておられたということですね。でそれだけではなくて、ここのところはですね、詩編にここのダビデの苦難をの時に作られたとして伝えられてきたものがあるんですね。その詩編をちょっと見ていただいたら、まず、56編、詩編の56、 詩編の56編を見ていただきます。その56編の最初のところを見たら、そういう関連付けがしてあるのが分かりますね。56編の最初1節、詩編の56、889ページですね。このところでですね、指揮者によって遥かな沈黙の鳩とか変わった名前のタイトルのメロディーに合わせて、これを歌うのだと、まあ、こういうとこ見ても分かりますが、指揮者、詩編というのは実際に歌われていたということですね。まずこういう詩が誰かによって作られた、まあ、ここはダビデが作ったということで伝えられてきたんですけども、これみんながですね、繰り返し繰り返し、こんな本はないわけですから、覚えるために歌にして覚えて、そしてその意味を繰り返し繰り返し新たにしたんですね。で、ダビデがガトでペリシテ人に捕らえられた時、これが今日のこのガトなんです。こういうふうに、捕らえられたとありますが、ガトでこういうふうに苦しいにまでことまでして、そして、逃げおせたという、そのことで、56編は関連付けてある。だから2節見たら分かりますが、神様どうか私を憐れんでください、この憐れんでくださいというのが新約聖書にも出てくる、キリエエレイソンですね。ヘブライ語で本音に、ハーナンから来てるんですが、憐れむという本音に、エロヒーンですね。これ非常に単純な祈り、叫びなんですね。私たちが本当に追い詰められた時にはもうこれだけしかないわけです。キリエエレイソン、キリエ主ですね。エレイソンミ、エレエーソンメ、キュリエなんですけども、短くしてキリエ、エレイソン、キリエ主よ、憐れんでくださいと。人に踏みにじられています。これまさにダビデはそうだったわけですね。踏みにじられて殺されようとした。戦いを挑む者が耐えることなく私を虐げてくると。落とし入れようとする者が耐えることなく私を踏み入れてくるんですと。でもそういった時にですね、この、そのような恐れに取り囲まれる時にこそ、私はあなたにより頼むのですと。神により頼めば恐れはないのですということをご説ですね。肉に過ぎない者が私に何をなすことができるのかと。でも私が何かを言えば、いつもですね、人々は私に対して災いをはかる、命を奪おうとする。でその時9節はですね、とても得意な言葉です。9節、あなたは私の嘆き、あるいはさすらいとも訳されるですね。日本語では全然違いますが、さすらいという意味にも受け取れるものだから、そういう訳もあります。私の嘆きを数えられたはずですと。あなたの書、記録に、あなたの書にそれが書いてあるではありませんかと。あなたの皮袋に私の涙を蓄えてくださいっていう、こんな言い方は他にはどこもないわけなんですけども、昔はポリエチレンの袋はなかなかったわけだから、袋といえば皮袋なんですね。でも皮袋に涙を蓄えるって一体どういうことなのかと。これはそれぐらいですね、本当に涙が止めどもなく流れるっていう深い悲しみを表しているということなんですね。でもそのたくさんの涙をですね、誰も受け取ってはくれない、知ってはくれないけど、ただ神様だけはですね、その深い悲しみ、止めどもなく流れる涙の源である、その悲しみを神様を受け取ってくださると知ってたからばこそ、このように願っているわけです。悲しくても何でも平気で人を踏みつけない人にこんなことを願ったりはしないわけですね。こういうお方だと知っていればこそ、このように祈っていると。たくさんの人たちがおるのに、このように苦しみ悩むたった一人の者の涙を知って、それを蓄えてくださる、一つ一つ覚えてくださるお方なんだと、そういうふうに悲しみのいわば一滴一滴を受け取ってくださってですね、 忘れて捨ててしまう方でないのだっていうことを経験からですね、深く知っていた、あるいは啓示から知らされていたという跡が見えるということですね。まあ、こういったところにですね、この詩編の世界っていうものは非常に奥の深いものだと、神様の愛をこういうふうに形で深く知っていたという跡が伺えるということなんですね。こういう深い内容の神様の愛を表す詩なんですよね。そういう、まあ、母親でもですね、子供が本当にさめざめ泣いておったという、なんで泣いてるのかわからないということがたくさんあると思うわけですね。いじめられたとか、なんか差別されたとどうこうとかですね、そういうふうなことは人間にはわからないけど、神様だけは受け取ってくださっているという、こういう内容の詩がこのダビデの非常な苦しみですね、まあ、こういう気が狂った真似でもしないと生きていけないような状況、それをこの詩が表しているということで伝えられてきたということですね。ここに詩編というのはですね、この背後に非常に深い悲しみや苦しみ、あるいはまた逆に喜び、賛美が元にあるということです。で、古代人の世界がですね、3000年、ダビデは3000年前ですよ。3000年も前の人の心の動きがこんなにはっきりと分かるの、他には全くないわけです。日本の古代の遺跡っていうのはですね、時々私は高校講座っていうのをですね、食事の時に見たりします。いろいろ参考になることがあるからですね。この頃の高校講座、昔のと違ってですね、ビジュアルにしてあるからですね、ニュースとか最初に終わったらもうそれを見たりとかしてしますから、食事しながら他の時間はもちろんないから、そういう時に見ますが、日本史、つい昨日見たものはですね、昔の古墳があると、古墳があってですね、それ埴輪みたいなのがある、そこでこの溝があってですね、そして誰かを埋めた後、骨みたいに出てきたとかですね、鉄兜も出てきたと。せいぜい日本ではですね、それを紀元4世紀、5世紀というわけですね。今から1600年、1700年前、そうした時にはですね、鉄兜が残ってる。ただそれだけなわけです、日本の場合。書いたものや彼らが何を考えと思っていたか全くわからないわけです。文字がなかった。でもうだから推定、類推ばかりです。この子は何をしてたんだと。こういうふうになってですね、で怪我しとったと。これ怪我した人を思い出したんだろうとか、推定ばかりであってですね、日本ではもうずっともっと後になって、万葉集がですね、中国の文字を借りて、漢字ばかりで書いて、やっと思っていることが分かり始めたわけです。それよりもまだはるかに千何百年も前から、こんなに克明にですね、このような深い悲しみと、それを受け取ってくださる神様のようにはっきりとこう記されているというところにですね、他に全世界で全くこういう例がないということですね。まあ、そういう意味で詩編の重要性がわかると思います。それからもう一つあるんですね。この今日のところですね、もう一つは詩編のですね、34編ここの一節、34編の一節を見ていただいたらですね、ダビデの詩、ダビデが、アビメレクとあります。これはガトの王アキシのことなんですね。狂気の人を装い追放された時、この詩もまた今日のところと関連づけて伝えられてきたということです。で、それがですね、とてもこの意外なことをですね、さっきと対照的なわけです。まずですね、どんな時でも耐えることなく主を称えるんだ。このような、どんな時でも称えるということは、さっきのようなですね、困難とおよそつながりがあると思えないような状態ですが、対照的な、さっき挙げたところとですね、さっきのところ本当に苦しい悲しみの深いところだったんですけど、その後読んで分かります。五節のところを見たらですね、五節以降、主に求めて主は答えてくださったと、脅かす者、 彼は私を救い出してくださったんだと。七節もそうですね。主を仰ぎ見たらですね、どんなに恥ずかしみを受けてもそこから回復できると。この貧しい人とありますが、これは以前から言ってますように、アーニーということですね。アーニーっていうのは苦しむもの、悩むもの。他の例えば新改訳とかだったら悩むものとか、口語訳では苦しむもの、英語訳でも大体そういうことが多いです。アーニーとかアナウィームっていうのは一般的に単に貧しいだけでないんですね。何らかの状態で苦しみ悩むもの、悲しみ全部そういったものを含めて苦しむ者の叫びを聞いてくださる、苦難から救ってくださる、主の使いが周りに陣を敷いてまで助けてくださるんだと。味わい見よ、主の恵み深いのと。そしてその後16もですね、主は神様に従おうとする人に目を注いでくださると、叫びに耳を傾けてくださるんだと。そしてその後の20節、主に従う人には安全が重なるかというと逆でですね、主に従う人には災いが重なってくるけれども、主は全てから救い出してくださると。こういうふうにですね、いずれも非常な困難から救い出されてくださるというこの詩が、今日のこの短い歌詞に2つもですね、関連付けられているということです。そういうふうに、ここの箇所もですね、ずっと伝えられてきたのは、何でもない、単なるエピソード的に書いてあるのではないと。イエス様もこのとこ引用してですね、しかも詩編でも2つまでもこのように結びつけられておるということで、このダビデが受けた苦難をですね、共有したというわけですね。これから後の人もずっと。そういったことが、伺えるわけです。そういう意味で、この聖書っていうのはですね、一箇所の狭いところだけ読んでもですね、その全体として意味がわからないということなんですね。他の箇所ともいろいろつながりを考えて、そうして初めてここに書いてある意味というのが浮かび上がってくるということなんです。はい、そういうことでですね、今日のところ、前のところから含めてですね、サミュエル、神の言葉を持っている人、神の言葉、私たちも神の言葉に行く。それが、ないしは神に行くという。それが詩編のこのところであったということですね、引用された。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。